世界ねねこ歩き。こんにちは。世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では、旅好きの世界遺産検定マイスター、兼認定講師のねねこが、大好きな地元の世界遺産、京都を中心に、国内、海外へ実際に行き、歩いて感じたことや、現地の様々な情報をお伝えします。ダージャンハオ。皆さんこんにちは、ねねこです。皆さんお元気にしていらっしゃいましたか？もうまた気づけばですね、1ヶ月ぶりぐらいのポッドキャストになるかと思うんですけれども、1月ですね、私は中国の西安を、はい、旅しておりました。まあ、YouTube ライブを実はですね、初めて中国の西安で始めさせていただいたので、まあ、アーカイブにも残しているのでね、見ていただいている方もおられるかとは思うんですけれども、はい、ちょっとその中国の西安旅行をちょっとこうまとめてね、いろいろお話できればなというふうに思っています。で、まあ、細かく話し出すと、もうね、何時間っても足りない感じになるので、まあ、ちょっとね、テーマを決めてお話できたらと思っています。で、今回はですね、まあ、世界遺産にもちょっとね、2箇所ですね、行ったんですけれども、まあ、世界遺産の話はまた別の回で改めてさせていただけたらと思うんですが、まあ、今回のテーマとしては、中国西安を旅して五感で感じたことという、はい、テーマでお話をできればと思っています。まあ、なのでこう細かいその西安についての説明とか、観光地の説明っていうのはちょっと省かせていただくこうかなと思ってますので、まあ、ざっくりですね、そのあたりはお話しした上で、五感で感じたことをお話ししていけたらと思います。まずはですね、中国の西安って一体どこにあるのって、西安市って何っていうね、はい、まずそこの概要から簡単にお話しさせていただくと、中国の西安市、まあ、中国語では西安って呼びますね。はい。で、この西安はですね、陝西省という、まあ、場所の州都になるんですね。で、中国で言うと、中国中西部の中心都市になります。まあ、中国の地図を開けていただくと、ある程度真ん中のあたりになりますね。うん、で最近はもう機械産業とかバイオテクノロジー産業とかの、まあ、先端技術産業の拠点が置かれるようになって、まあ、世界的にもね注目を集めてるそうなんですけれども、まあ、何よりですねこの西安という町は昔はですね長安と呼ばれていた都市になります。多分皆さん長安って聞かれた方がねえ、なんか、社会で習ったぞって、聞いたことあるぞってなられるかと思うんですけれども、まあその長安ってね、中国のことですよね。で、長安は、その前漢という、中国でいう前漢っていう時代から、唐の時代までの、まあ多くの王朝の都として栄えたんですけれども、まあ唐の最後ら辺ですね、に、まあちょっと戦乱によって破壊されてしまいました。で、明の時代には、西安というふうに改名されたというふうに言われています。で、まあ、長安はですね、まあ、永遠に続く平和っていう意味をする言葉なんですけど、西安はもう本当に西の都っていう意味なんですよね。で、まあ、今ではそういった中国内陸部の経済の中心として重要な地位を占めてるんですけれども、唐の時代もそうなんですが、歴史的にすごくね、この西安という地は、重要な場所になります。で、まあ、長安が一番こう繁栄した時代っていうのが、まあ、唐の時代なんですけれども、まあ、大体618年ぐらいから907年ぐらいですね。まあ、日本からよく遣唐使とかいうのがね、派遣された時代になるかと思うんですが、まあ、唐でね、学んだ人物として、まあ、いろいろ有名な方はおられますが、まあ、一番結構有名で皆さんご存知なのは、空海ですね、弘法大師さんなどが有名かと思います。そしてこの長安を模して作られたと言われているのが、藤原京だったり、平城京であったり、平安京であったり、ね、こういった日本ともすごくこう、 つながりの深い街になります。そして西安はですね、シルクロードのこう東側の、まあ、起点ですね、出発地点としても、このイスラム教、このオリエントですね、との文化のこう十字路でもあったという、まあ、重要な都市になるんですね。まあ、そんなね、歴史的にもこう重要な都市、まあ、日本ともつながりのある都市として、まあ、西安はあるんですけれども、今日はまずですね、この西安を旅した理由っていうのをお話しできたらと思っています。で、まあ、この後ですね、また、少し回が変わると思うんですけれども、その回が変わってから西安を旅して五感で感じたことっていうのをお話しできたらと思います。じゃあ、この西安を旅した私、理由は、まあ、何かと言いますと、まあ、いくつか理由があります。まあ、一つ目は、もともと長安という町に興味がありました。まあ、平安京のモデルにもなったっていうのはすごく有名なんですけれども、私は京都で生まれ育って、今も京都市内に住んでるんですけれども、どこがどういうふうにね、似てるのかなって。まあ、昔なんでね、その残ってないかもしれないんですけれども、何か絶対名残があるはずだと。はい。長安という都が、まあ、今の京都とつながりがあるように、今の西安と今の京都市にもつながりがあるんじゃないかなって思って、一度ね、行ってみたかった都市になります。そしてタイミング的にですね、去年の11月に、京都国際交流会館という場所に行ってるんですが、まあ、そこで、オープンデーっていうのがね、毎年行われてるんですね。で、そのオープンデーに行った時に、この西安と、京都市が友好都市を結んで50周年を迎えましたということで、その50周年展っていうのを開いておられたんですね。で、それをたまたま見て、あ、そうか、京都と西安、友好都市だったんだなっていうふうに気づいたっていうのがあって、まあちょっとこう、ね、西安に、さらにね、行ってみたいなっていうふうな興味が、はい、湧いたっていうのがあります。そしてですね、この、西安にはですね、二つ世界遺産がありまして、一つがですね、秦の始皇帝陵ですね。秦の始皇帝陵と兵馬俑行ということで、はい。皆さん兵馬俑とかはね、有名でよく聞かれたことがあると思うんですが、この兵馬俑、昔から私なんかすごくこう興味があって、で、兵馬俑展っていうのをね、まあ、結構京都とか大阪とか、うん、関西でも何度か、はい、あったので、見に行ったりはしてたんですね。だからこう本物のね兵馬俑っていうのを見てみたいなっていうのは、まあ、子供の頃から思っていました。で、始皇帝陵もですねすごく謎が多い、はい、場所になるので、まあ、世界遺産の勉強もして一度行ってみたいなっていうふうに思っていました。そしてですね、まあ、私個人的に、少し前からですね壁画古墳っていうのに、まあ、興味がありまして、で今奈良県の飛鳥村で飛鳥応援大使っていうのをさせていただいてるんですが、飛鳥村にですね、高松塚古墳というのと、キトラ古墳という有名な壁画古墳があります。日本で、これだけこう、しっかりとした壁画が描かれている古墳というのはこの2つぐらいになるんですけれども、この壁画古墳と、まあ、もともとそのルーツっていうのね、まあ、中国とか、まあ、そのあたりから来たんだろうっていうふうには言われてるんですよね。で、まあ、一番まあ似てるって言われてるのが、まあ、高句麗古墳群という、はい、世界遺産にもなってるんですが、まあ、高句麗古墳群にある壁画がすごく似てるので、まあ、見に行きたいとは思ってるんですが、まあ、この高句麗の古墳群はね、どこにあるかというと、北朝鮮にあるんですよね。で、まあ、ね、ちょっと日本とも国交が、はい。北朝鮮はね、結んでないので、なかなかハードルが高いという意味で、まあ見に行けてないんですけれども、 はい。去年の4月には、韓国のね、クダラの歴史地区という、このあたりにもね、壁画古墳があって、まあ、その壁画も見に行ったりはしてるんですね。で、中国の西安にもですね、まあ、少しその高松塚と似てる、はい、ちょっとルーツがある、よく似てる壁画があるというのを、少し、前に、はい、調べて分かったので、あ、行ってみたいなっていうのは、見に行きたいなっていうのは思っていました。はい。で、まあ、そういった、まあ、もともとベースがあったところに、まあ、ね、11月の、オープンデーですね、の友好都市展を見たりだとか、あと12月に大シルクロード展っていうのがね、はい、京都であったんですよ。もうちょっと少し前に終わってしまったんですけれども、まあ、それを見て、もうなおさらですね、この、西安に行きたいっていう思いが、こう、ふつふつと湧いてきましたし、何かこう、今まで思っていたけれども、あまりこう、そういった縁というかね、がなかったのが、こういったこう、なんかこう、別に自分から選んだわけじゃないんですけど、こう、なんかこう、向こうから呼ばれてるような、はい、感じがすごくしたんですよ。すごく重なったんですよね。いろんなことがね。で、ああ、そういえば私は行きたかったな、兵馬俑を見たかったな、とか、はい、長安に興味があったな、とか、西安一度旅したいと思ってたなっていうのを、こう思い出したみたいなところもあったので、まあ、去年の秋頃ぐらいから、この西安に行きたいなっていう思いは、ちょっとこう、ふつふつと、こう、湧いて、まあ、その気持ちが、上がってった感じですね。ただですね、ちょっと中国を旅するのに、少し私はちょっと躊躇しておりました。で、中国には、私トータルで6回ぐらい実は行ったことがあるんですね。で、まあ初めて行ったのは、もう20年以上前になるんですが、家族で、はい、ツアーで行きました。はい、北京、上海、蘇州という、はい、三都市ですね。有名な三都市に旅したんですけれども、もう本当にツアーだったので、はい、全食事付きでっていうような感じでした。はい、実はまあ話せば長くなるんですけど、この中国旅して、私その後、腸炎になって入院したというエピソードもあるんですけどね。はい、まあまあそれは、中国が悪いわけでは何でもないんですけれども、はい。で、その後はですね、以前の仕事で、まあ、ちょっと旅行に付き添うような仕事をしておりましたので、その関係で5回ほど、はい、中国に行かせていただいて、その時行ったのも、大体その3都市になるんですね。なので、西安自体は旅したことがなかったのと、まあ、仕事で行った時も、本当に連れてっていただくような感じになるので、私は何も、もう、手配も何もせず、ただついていくだけみたいなね。はい、感じだったので、本当に、そうですね、プライベートで中国を旅したとも、ことはないといえば、そんな感じになりますね。で、最後に行ったのも、ちょうど、2009年なので、だいぶ前ですね。もう16年前になるのかな？はい。まあ、そういった感じで、私、結構ね、中国という国、もう、まあ、もう有名な世界遺産とかも本当にいっぱいありますし、まあ、それだけじゃなくても、この歴史的にね、いろんな、まあ、深い、長い歴史があって、で、中国の料理もすごい好きですし、あと、中国の方とも、まあ、お仕事で接したりとかもしてるんですけど、すごく印象が良くて、優しくしてもらえたなっていう印象もあって、まあ、中国に対して、すごくこう、いい印象なんですよ。まあ、よくね、悪く言う方とかもおられるかと思うんですが、私は中国を6回行って、まあね、ちょっと、なんだろう、お腹が自分弱くて、はい、初めの中国ではね、帰って帰国してから、腸炎で入院するというようなことを経験しながらも、まあ、中国に対するイメージはいいままですし、中国という国は好きなんですね。で、ルアンパワーンの、はい、この前9月に旅して、ラオスですね。で、その、ポッドキャストとか、インスタライブとか、 を見られた方は、私もしかして中国のこと嫌いなんじゃないのとか、中国人のことよく思ってないんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそういった誤解を招くような言い方をしてしまった部分はあるなと思うんですが、実際そうではなくて、はい、そういったことで、まあ、中国ね、ずっとね、実は旅したいなって思っていました、個人でね。うん。で、まあ、ただ、そうですね、コロナになって、まあ、行けなくなったっていうのもありますし、そのコロナ後ですね、中国ビザがね、必要になったので、まあ、ますます行けなくなったじゃないですか。で、ただこの11月の末に、ビザ、中国必要なくなったんですよね。まあ、ちょっと一応期限はあるんですけれども、今はね、ビザがなくても旅できますし、まあ、そういったこともね、関係して行きたいなって思っていう思いが増えながらも、実はね、結構悩んでたんですよ。うん、年末年始とかもずっとね、こう、航空券とか見ながらもね、はい。で、まあ、なぜかというと、やっぱりこう、個人で行くっていうのに、そうですね、結構その中国は、まあ、予約とかが全部結構必要っていうのだったり、あとですね、まあ、最近の中国はね、全然旅してないので、いろいろこう情報を調べるんですけど、あまりこの西安の最近の情報とかが、ネットとか、その YouTube とかそういった媒体でもないんですよね。だからすごくね、まあ、ちょっと不安がありました。で、中国はその VPN っていうのを使わないと、実はその、この、何ですかね、LINE だったり、あとそのインスタとか X とか YouTube とかそういった SNS ですよね、が繋がらないんですよ。うん。まあその VPN っていうのをちゃんと返しないと、まあ見れないような、まあ要は規制が働いてるんですよね。うん。なので、まあ向こうに行って、ちょっと連絡が取れなくなったらどうしようとかね。そういった不安もありました。だから、まあ何かこういろいろ思っ、そういった意味で中国ちょっとどうかなとか思ったりはしてたんですね。で、あとまあ、そうですね、仕事も休めるのかとか、もうちょっとギリギリにならないとはっきりわからなかったですし、あとまあその、ちょっとね、家族のこととかで、まあ、親のこととかでも不安なこととかもあったので、なかなかちょっとこう、旅行を行くっていうね、ちょっと一人旅するっていうのにはちょっとこう、なんか悩んでたんですよ。うん。で、ですがまあ、やっぱりこの行きたいなとか、なんかこう呼ばれてる感じ、この、が、やっぱり気になって仕方がなかったんですよね。で、まあ、なんか仕事も休めそうだったし、なんかこの家族のこととか親のこともちょっとこうなんとかなりそうな感じだったので、今ならいけるんじゃないかってね、思って、まあそこで、こう、本当に私今回ギリギリだったんですよね。こんなにギリギリなのは初めてなんですけど、3日前に航空券を取って、3日後に行くことにしたんですよね。もう本当にこれは、まあ良くないと思うんですけど、まあただやっぱりこう、なんか今しかないって思ったところがあります。まあ本当になんかこう直感ですよね。うん。このタイミングを逃すと、もうちょっとなかなかいけないんじゃないかなって。まあそう感じたんですよね。で、今まで実はそういったこともあったんですよ。だからタイミングを逃したこととか、だから行ってよかったなって思ったり、あ、なんで行かなかったんだろうって思うことがあったので、やはりこの、なんかこう呼ばれてる感覚っていうのは大事にしたいなっていうふうに思って、はい、行くことにしました。で、結果的に言うと、本当に行ってよかったなって思います。うん。まあ、どうよかったかっていうのは、また次回ね、詳しくお話できたらと思うんですけれども、うん、自分自身の子供の頃からの夢も叶えることができましたし、なんかすごい、いろんなね、感動をいただいたので、このタイミングで中国の西安という地を旅できて本当に良かったなって心から思っています。まあ実際私一番行きたい 国、子供の時から行きたい国にまだ実は行けてないんですよね。で、それはエジプトなんですけども、昔からこのエジプトのピラミッドとかアブシンベル神殿とかエジプト考古学、そういったものにこう興味があったんですけど、まあそうですね、いろいろテロの事件とかがあったりだとかで、一度そのもう15、6年前だと思うんですけど、行こうと思ってツアーを申し込んだんですけど、まあちょっといろいろ家の事情で行けなくなったんですよね。で、また行けるかなと思って、まあキャンセルしたんですけど、まあそのキャンセルしてすぐぐらいにアラブの春っていうのが始まって、なかなか情勢的に行きづらくなって、まあ今はまた行けるようにはなってきてると思うんですけど、前ほどのね、いい条件ではやっぱり行けないですし、実際今行こうと思ったら結構いろいろ、自分の環境的にも難しかったりするので、まあそういったこともあって、本当にこう、もうそういった第六感とか直感とか、そのタイミング、今なら行けるんじゃないかっていうタイミングっていうのは、すごくなんか大事だなっていうふうに、それをこう逃さないように、今回できたのは良かったかなっていうふうに思います。まあ実際ね、旅をしたくても、やっぱりこう、私結構その YouTube ライブでも何度もそういう話を今回させていただいたんですけれども、なんかこう、いつか行けるとか、いつか行こうっていうの、そのいつかってなかなか来なかったりするんですよね。で、まあ、なんかちょっと自分のその思い切りだったり、こう勇気だったり、っていうのをすれば、なんとかこうタイミング的に行けることっていうのは、あったりして、で実際やっぱりまあいつか行きたいなって思ってたら、こう本当にね、自分が健康を害して行けなくなったりだとか、あとそうですね、その家族がまあね、病気になったりだとかいうことで、まあ介護がね、しないといけなくなったり、あとね、子育てでもね、なかなか子育ての間って旅行も行けないと思いますし、この世界的な情勢もありますよね。まあコロナもそうですよね。こんなに何年も行けなくなるなんてね、海外旅行行けなくなるなんてこともね、思いもしなかったですし、あとロシアとね、ウクライナの紛争ももうここね、3年ぐらいですか続いてますけれども、私ちょうどこのコロナの前ぐらいですかね、に、ロシアのウラジオストクという町に思い切ってその時も行ってるんですけれども、それもね、まさかこのロシアにね、こうやって行けなくなる、まあこの先はわからないですけれども、そういうなことはもう思いもしなかったですしね。なのでやっぱり、ああ、このそのタイミングを見失わずに行けてよかったなーって今も思ってるので、まあ今回ですね、本当に事前の準備とか事前勉強も全然できないまま行ったので、まあね、もっとこう下調べしとけばとか、もっと勉強しとけばもっとこう楽しめたかもしれないんですけれども、ただなんかこうそのあたりは後ででも、ね、調べたりとか、また行きたい、あ、このあたり見れなかったなとか、このあたりよくわからず行ってしまったなとかいうことがあれば、またね、それは今度行きたいっていう、行くそのきっかけにもなるかと思うので、今回ですね、まずはその第六感、まあ五感で感じたことっていうのも、まあこの後また後編でお話しさせてもらおうかなと思って、てるんですけど、まあそれがメインなんですけど、まあまずはこの第六感、直感っていうのもすごく大事だなって、旅をする上でも、まあ他のことでもそうかもしれないですよね。まあ何か気になるとか、なんかこうしたい、ああしたいっていう思いがあったときは、なんかその心の声に、まあまずは従ってみるというか、ちょっとこう勇気を振り絞ってやってみるっていうのはすごく大事じゃないかなっていうふうに今回、改めて感じたので、 そしてなんかこう皆さんもね、どこか行きたいとか思われてる方たくさんおられると思うんですけど、結構こう、あ、でもいつかとか、またとかね、私もよく言っちゃうんですけど、まあそうやってこう、いつか行けたらなとか、また行けたらなとか、うん、でもそのいつかってなかなかやってこないので、そのタイミングとかって結構自分で、なんかある程度作らないと、うん、作るというかそうですね、うん、なんかこう思い切って作らないと、やってこないんじゃないかなっていうふうに思うので、もしね、今ならいけるんじゃないか、ちょっとね、頑張ればいけるんじゃないかって思われた方は、うん、ぜひですね、行ってほしいなっていうふうに、はい、感じました。ということでですね、まあ、本来、まあ、西安を旅して五感で感じたことというのをお話ししたいんですけれども、まあ、その、まあ、まず前段階として、まあ、西安を旅した理由ということで、今日はですね、まず、五感の前に、まず直感、第六感を大事にしてほしいなという、はい、お話をさせていただきました。で、またですね、この後ですね、はい、また、本題ですね、中国、西安を旅して五感で感じたことを、はい、お話し、できたらと思いますので、また皆さんね、聞いていただけたらと思います。長くなりましたが、今日も最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。それでは、次回の世界に猫歩きでお会いしましょう。ほなまた。再见。